しました。マジカル2908回目のお客様です。琉球沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン、
はい、ありがとうございます
桃と副編集長でいらっしゃいます、はい、井上千鶴さんです。どうもお久しぶりでございます。
ご無沙汰しております。お久しぶりです。
お元気そうで、
はい、ありがとうございます
いつも元気な千鶴さんなんですけど、なんか桃とって、はい、何年続いてるっておっしゃったか、今
7年かなっていう、
はい、機関誌ということで、
はい、年に4回出してまして、今、発売中の最新号は27号、そしてまさに私はついさっきまで28号の原稿を書いていたところでございます
すごいな、まあ、おめでとうございます。
ありがとうございます。 何があって感じですけ
ど、このご時世でよう頑張ってるっていうところなんですよ。
いやいやいや、2900回も番組が続いてるっていう方がすごいんじゃないですか。
どんどん ね誰がやってるのか分かんない状態何かが来てる、スタジオ何かが来て誰かがやってて気がついたらみんなで喋って足のない人たちがみたいなきっとそういうになると思いますよ。まあ、桃となんですけれどもね、はい、今回がね、はい、なんか千鶴さんっていつも面白いこと携わってるんだけれども、はい、琉球と、はい、それから奄美、
あ、そうなんですよ、
世界自然遺産候補地を巡るツアー、
ですね、うん、まず整理しながらお話しますとですね、はいはい、今発売中の桃と27号が
27号です、ね、
はい、琉球湖の旅へ前編、
ほうほうほう、で、湖っていうの、
琉球湖は弓の
湖です
ね、
まあ、まあつなが
っていくね、九州の南からですね台湾まで弓なりに弓状につながっ連なるこの島々、うん、これを琉球湖と、なるほど、呼ぶわけですね。
桃と1ページを開いたらそれがよくわかりました、
ね、はいはい、ね、地図で見てもらうとよくわかるかと思うんですけど、はい、でこの島々をですね、この27号前編では南半分を旅するようなイメージで、うんうんうん、南側のお話、まあ、私は主にこの宮古八重山の話を書いたんですけど、はい、はい、で台湾の写真なんかも出てきます、はい、この27号では
27号ですね、はい、でこれが前編、
これが前編、はい、で後編は北半分を旅するようなイメージですね、沖縄本島からちょっとずつ北上していくような、はい、で私は7月にですね取材に奄美大島加計呂麻島に行ってきたんですけども、
神の島加計呂麻、
はいはいはいはい、で、その時にいろいろなんていうか取材に行ってもっと琉球っぽいかなと思って行ったんですよ、うんうん、そしたら意外と九州で、九州でって言ったら変なんですけど、
だってイメージとしてはね、そうそうそう、一応琉球っていう形の枠組みですよね、
そのイメージだったんですけど、うん、やっぱり1609年以降のこの400年間っていうのは、うん、薩摩の一部として組み込まれていたわけで、
400年ね、
はい、やっぱり長いですよね、400年はね、うん、でじゃあその前に琉球だった時代ってでも100年150年ぐらいしかないんですよね、うん、その前はさらにもっと前は奄美は奄美なので、
そうか、
そうなんですよ、だから私が沖縄的な感覚で持っている、うん、沖縄から見た奄美像っていうものと実際に現地を訪れてみてからの実感するものっていうのはかなりギャップがあるなっていうのが非常に面白かったです。
じゃあ今私はね一度もね、はい、奄美大島行ったことないんですけども、今じゃあ私が思ってるのとちょっと違うのかもしれませんね、
まず行ったらですね最初空港が一番北の方にあるんですよ、島、大島の北の方にあるんですけど、はい、でそこからなぜその繁華街というか市街地を目指してレンタカーで移動するんですけどね、うん、その時にパッと目に入ったのがお墓、お墓があの大和墓なんですよ、いわゆる、
あ、全然違いますね、そうそうそうそう、沖縄だってお墓、沖縄のお墓見るとさ、そうそうそう、やっぱりここ琉球だよねっていう
感じするじゃないですか
まず違うんだ、
まずそれが違う、でその次に岩肌、山の岩肌を見るとちょっと花崗岩みたいな、
うわお、
で感じで、
もう地層的にも全然、
そうなんですよ、で奄美群島全体で見るとその山がある島と隆起石灰岩の島の両方があって、 て、うんうん、で隆起石灰岩の島って私たちが思うようないわゆるなんか竹富島とかですね黒島みたいな久高島みたいなちょっと山がない平らな島、
はい
はいはい、ああいうところに行くと石灰岩はあるんだけども、あの山が深い島っていうのはそれがあんまりなくてですね、全くないわけじゃないんですけど、あん ほとんどない、あんまりない、見えない、なのでそうすると建物と あの基礎になったりもしないですよね、取れないから、
取れない、ね、
だから石積みも北半分の方ではほとんど見ないし、で南側に行くと若干あるんですよ。
全然じゃあ景色から言っても
私のこの沖縄とはちょっとでも雰囲気違いますね。
まあ案外離れてるしね、隣ではない、
まあまあまあまあそうですね、全く隣ではないから、それがなんかあの与論とかですね徳之島とかこう徐々に北上していくに従って、うん、あのなんていうかより九州っぽくなっていくっていうか、与論だとだいぶ沖縄な感じ、
うん、まだね見えてるし、こっちからあの北部に行けばね見えるし時々、そうか行ってみてやっぱりこう行ってみなきゃ見えない景色っていうのかな、
それはすごくありますね、面白かったですね。
であの千鶴さんも初めてですか、
はい、
奄美
に。はい、初めてです、はい、初めてでした。
このツアーを下見というか、
はい、でツアーの下見と取材を兼ねて、まあ、行ったわけなんですけど、ツアーの話なんですけどね、あの、音楽家の宮沢和文さん、
うん、
元ザ・ブームの、ね、はい、の、宮沢さんがプロデュースする旅っていうのを作って、うん、見ようかなという話になりというか、まあそういう企画、
これが現実になったんですか。
これが現実になってます。
あ、すごいすごい。
先日売り出しになったばっかりなんですけども、で、それの下見も兼ねていきました。実は宮沢さんの新連載がこの今発売中の27号から始まっていて、
連載をなさってるわ
けですね。はいはいはい。で宮沢さんがその書き下ろしの詩を書いてくれて、大本のためにで。
今小さな目がなんかハートになってギャッとしたぞみたいな
で、まあ、そういうコーナーがありましてですね、でその桃と宮沢さんと桃とそれからあの私たちの翼といえば JTA なんですけど、うちのあの翼ですね、はい、
いいな私たちの翼
はい、あの JTA さんの JAL JTA セールスって、はい、旅行会社があって、
まあ、皆さん
はいはい、であのそこと3社でコラボレーションでツアーを作ろうっていうのですね、
うん、
はい、
いやもうあっという間にあれじゃないですか参加者、
はい、今続々と申し込みいただいてます、
ね、
はい、
これあれですよね、人数あの限定
というか、はい、限定ですね、40名
限定、40人ね、
はい、
でこれがいつなんですか、
これ11月25、26、27です、
ね、
はい、
その宮沢さんがプロデュースしたタイトルが琉球湖の歌と自然を訪ねてと、はい、いうことで、
はい、
奄美と、はい、沖縄というかね、世界自然、はい、世界自然遺産なんですね、
そうなんですよ、
候補地を巡る、
はい、奄美大島かける間島と、うん、それから第2弾として今やんばるをやろうとしているところ で第3弾で西表に行くっていう、
ヤンバルすごいですよ、
パート3まで、
うん、はい、ヤンバルもすごいです、
はいはいはい、はい、
ほー、だってほら、5月15日付でっていうかね、
国立公園で、そうですよね、なりましたよね、そうそうそう、はいはい、
国神と大神と東ですよね、
はいはいはい、
なんか意味深じゃない、
うん
ちょっと南下がるとねうるさいんだけど、
はいはいはい、そうですね、
そういうことで、へえ、なんか楽しそうだ、ま、で知事さんはこういうふうにですね、はい、ツアーとかこの桃本でよく計画なさってたんですか、はい、これまでにも、今回の旅では別に今までのツアーっていうか桃本で、
桃本でですね一回
初
計画はしてましたけども、うん、ちょっと流れてしまった企画もあったんですけど、
あの記念すべき第一
回、はいはいはい、そうですね、もうそう言っちゃっていいかな、
うん、
はい、
もう行きましょうみたいな、
はいはい、
すごいね、宮沢さんは今沖縄にいらっしゃるの、
あ、沖縄と東京と
行ったり来たり、
はい、あちこち行ってらっしゃいますね、
うん、そうですか、不思議なご縁ですよね、知事さんだってあれだよ ね、あのうちの知事じゃないんだよね、
あ、そうなんですよね、
まあ、でもどっぷりここだよね、もう、
もうね今となってはそうですね、
もうどっぷりね、
はい、
ちょっと遡るですけど、
はい、
どうしても沖縄にいらっしゃるんでしたっけ、学生時代、
いやいや、仕事ですね、沖縄での取材なり なんか物を書いたりするようなことが増えて、うん、で桃と相関することになったので、うん、もうじゃあ本拠地そのことを移すかっていうことになって、
どこから沖縄に、
その時は東京からですね。
もうなんか、はい、沖縄っていう感じがもう、
いやもう最近だからね国際通りを歩いていてもあの呼び込みの兄ちゃんたちが誰も私に声をかけないっていうのがもうちょっとい
いいいんだか悪いんだか、
あんたたち都会的な雰囲気がわからんわけみたいな感じで、
私東京よみたいない
や生まれは広島なんであれなんですけど、
ね、まあでも東京が長かったということでね
そうなんです。
じゃあ沖縄はもう何年なの、
7年8年、そんな感じです。
本当にその桃とかさっきおっしゃってたみたい
な、ね、はいはいはい、はい、まあもう契機になりましたね、それが
7年ということでね、はいはい、いやー、まあ、沖縄ってね、沖縄にいらっしゃる前って確かにほら情報とか、はい、沖縄のことっていうのはね、はい、あのいろいろご存知だったと思うんですけど、まあ、実際こうやってね、はい、取材したりその、はい、もう本当素で沖縄みたいなのが歩くようになって、
そうですね、はい、
なんか気がついたことを、これはみたい
な、いっぱいいろいろありますね。
いや聞かしてみたいな。
なかなかね、公共の電波では言いにくいことも含め、
まあ、あのギリギリと、はい、ギリギリのとこ、はい、で、まあ、まず面白かったとこ、
はいはい、
面白いとこ、
面白いところなんですかね。
ない。
いや、いっぱいありすぎ、いつもなんかそのネタの宝庫だなって思って歩いてるので、何が一番って言われると。一番がない、一番が言いにくいっていうか上げにくいっていうか、
でもネタがいっぱいあるみたいな、
ありますね、はい、
ということはやっぱり人、
あ、そうですね、
うちの人がおかしい、
おかしくない、おかしくない
今顔で面白いじゃない、おかしいよってお
かしくないですよ
いや面白い人種だと思いますよ、
面白い人たちもいらっしゃいますね、はい、
面白いと思います。だから、はい、私もうちなんちゅですけど、
はい、
なんて言うんでしょう、まあ、日本人じゃないのは間違いないんですね、はい、だからといってじゃあどこなんだ、中お隣さん韓国、でも違うのよ。
そうですよね、
私どこから来たら、まあ、アメリカは全然違うんだけれども、もう少しなんか中東あたりから来たような気がするんだけど
中東ですか。
最近私はもう絶対ユダヤ人だとか言っているんだけれども、
はいはいはいはい、
でもあのユダヤ系のね、イスラエルの古代ユダヤの、はい、名残とか沖縄から、
はいはいはい、
はい、不思議な島です。イリアとか行ったらびっくりするのいっぱいあるので、
はいはいはいはい、
ね、まあ、まあそういうところでね、あの不思議なところだなって、今ちっちゃな島だけど、はい、まあ、昔はね、何万年も前も、もう大陸だったからっていう話を、はい、どうなのか分かんないけど、はいはい、まあじゃあ桃とはどちらかというと、そうですよね、その沖縄の、自然崇拝とか、
はい、
まあ、
そうですね、歴史文化、
歴史ですよね、
う
ん、
そうですね、
多いですよね、
はいはい、
取材
伝統文化みたいな、はい、
うん、沖縄の伝統文化どうですか。
あ、なんかね、うん、一色じゃないのが面白いなっていつも言ってるんですよ。 あの首里、私今首里に住んでるんですけど、首里にいるとあのやっぱり王朝文化みたいなイメージがとっても強く、やっぱりね、琉球といえばみたいな感じで思っちゃいがちなんですけど、でも例えば八重山行くともう全然違う、文化のそのルーツが違うっていうか、根底にあるものが違うなっていうのをとても感じるんですね。でこの一色じゃないっていうのが面白いなと思って、
だってこの小ささからするとみんなどこかね、はい、同じようになるはずなのに、
そうそうそうそう、
言葉も違う、
そうなんですよね、そうそう、歌も違うしね、
歌も違うし、
はい、
だって本当だって北と南でも全然違いますよね。だこれ不思議なとこだなっていう気は、はい、私も思うんですけどね、
はい、
あとそうね、なんだろう、びっくりした、びっくりした、じゃあ広島東京とはもう考えられない、そうびっくりした沖縄って、
あん、うん、まあ、いっぱいいつもびっくりはしてますけどね、うん、なんかでもその東京とその他の地域、いわゆる地方と中央みたいなところで言うと、まあ、地方都市どこも同じような問題抱えてるよねみたいな共通点もありますし、うん、まあ、そういう意味ではなんか沖縄だけに見られるものばっかりでもないなっていう、うん、
まあ、例えば沖縄の人間の私でもその自分が小さかった頃と今とも全然、はいはい、沖縄ってものの感じが全く違ってきてるので、
ね、はい、
まあ、どんどん変わっていくんだなって、はいはいはいはい、これはもうしょうがないけどね、
う
ん、
そうですよね、
変わっていくんだなっていうことで、はい、だから桃ととかをね、はい、時々読ませていただいて拝見させていただくと、はい、なんかすごい懐かしいって思い出深い、
はい、
そういうものが、ね、取り上げられているんだけれども、はい、何しろ新しい技術のもとに作られる、要するに簡単に言えば写真とかね、
はいはいはいはい、はい、
綺麗なわけよ。
ありがとうございますでも別に、ね、
なんですよ、
私たちも何にも美化もしてないし、本当になんか見たまま写真も撮ってるし、変な演出とかもしてないしっていうとこですね。
素ですよね、
はい、素ですね、本当に、はい、
もう全然なんかね、はい、私たちもちょっと大人なうちなんちゅうか、
はいはい、
年取った
でもね、時々言われるんですよ、なんかそのこの垢抜けた感じはナイチャーが全部やってるに違いないみたいなこと言われるんですよ。違いますよって言って、写真撮ってるのも沖縄の人なら、デザインしてるのも沖縄の人だし
ですよって、
はい、
まあ、そう言いたくなる気持ちもね、うん、
ちょい県外出身者ちょいちょい入ってますけど、
だってこういう色合いとかこういう、はい、視点っていうのは沖縄にはなかったですからね。
あ、でもこの表紙にしてもあれですよ、石垣出身ですよ、撮ってる
すごい素敵だよね、ちょっと手にしたくなるっていうか。
ありがとうございます。
で番組でですね、はい、私の友達ですけど、ゲストで来たディジリドを演奏してる方がいるんですけどね、彼がね、はい、困ってる間にここ座ってて、
はいはい、
何号だったかな、桃を見てね、
はい、
この本欲しいっていうの、
おぜひ書店コンビニで販売中でございます。
言って買ったと思いますけどね、はいはいはい、そこに何だっけ、沖縄の神さんとか、なんかその沖縄のままのが載ってたんだけど、はい、すっごい気になるって言って、多分買っていったと思います。
お買い上げありがとうございます。
で なんかやっぱり、まあ、その精神世界系スピリチュアルっていうだけじゃないんですけれども、はいはい、やっぱ何かこうちょっと読んでみたいっていうか、こう何みたいなのがある。
ありがとうございます。
なんかエネルギー走ってるみたいですけど、
ありがとうございます
こう、ちなみにですけれども、このモモトのですね、この編集って何、はい、スタッフで何人ぐらいいらっしゃるの。
今編集担当が、編集長がいて、私ともう一人編集担当がいます。で
3人、
はい、アートディレクターがおりまして、でデザイナーが3名4名ですね。でカメラマンが何名か、はい、そのアートディレクターも写真撮るし、他にもそのいつも仕事をお願いしているメンバーが何人かいまして、
じゃあそのメンバーでいつも
こう、そうですね、そうですね、
組んでっていうか、
ね、はいはい、
いや多分ね、はい、千鶴さんも沖縄長いので、はい、その沖縄が今対外的にね、
はい、
注目される、例えば今言ったように精神世界とか、その神の国の沖縄みたいな久高だったりとか、なんとかっていうようなことも、もちろん取材もなさるし、はい、琉球王朝時代の、
はい、
まあ、歴史っていうか、はい、検証も桃本でよくなさってるし、はい、その人物ですよね、人物をこういろいろ歴代のね、
はい、
っていうか歴史の中のですね、
はい、
登場人物なんかを取り上げてやってるのって、
はい、
今までだってねなかったわけではない、はい、と思うんですよ。
ああ、そうですよね。
今までだってなかったわけではないんだけど、はい、なぜ今こんなにこれを見ると面白いのかしらって話。
あ、
まだ興味持たないもんだって、全然この年になったけど、私第一小史第二小史でまだ最近ですよ。だって学校でも教わらないし、
あ、なるほ
どこででも教えてくれない、
はいはいはいはい、
不思議な島でしたよ、
はいはい、
まあ、それもあるんだけれども、はい、こう目がそこに行かなかったんですよ。ロマンがないし、
まあ、
なかったから。
ロマンめっちゃありますよ。
だからロマンがないと思ってたから、何もないと思ってたから、沖縄ところが桃と見てね、はい、桃と踏み上がりとかさ、はい、いろいろあったじゃないですか、いやなんか面白いじゃんみたいな、
面白いです。
だから桃とがこうなんか創刊されてですね、
はい、
なんていうのかな、この中にある情報ってすごくね、
はい、
沖縄の人たちも含めてですけれども、刺激になってると思います。知らなかったこと、
だといいんですけども、うん、いやいやいや、でも
思うよ、
まだまだまだまだですね、こんな本があったのって言われるんですね、どこに行っても。なのでまだまだ努力が足りませんなっていう、精進が足りませんというやつで。
精進って言われてもどうするの、はい、みたいな。 いやいや、でも本当にあの取り上げその視点が面白いっていうかね、はい、
ありがとうございます。
だからほらきっと沖縄じゃこんなことできないから、 あの、はい、あっち系の人がきっとやってんじゃないかねってことになるわけですよね。 あっち系っていうか島外れた大きいところからのっていうことになると思うんですけど、はい、まあ、沖縄もどんどん少しずつってありますけれどもね、はい、あの人たちの感覚センスもね、いろいろ変わってきてるということなんですが、
いやいや、もうおしゃれな本もいっぱい出てますからね今ね、雑誌でもね、はい、
まあ、桃とってね、このタイトルがまた誰がつけたんでしたっけ。
長司さんとあの初代編集長で考えましたね、はい、
いいな。さてここでですね、はいはい、ね、気分を変えて1曲曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、突然終わっちゃう感じになっちゃうからそっちからにしようかな、うん、は
い、
奄美の話ばっかりしててすいません。
あ、いえい
え、先日その、まあ、宮沢さんと一緒に奄美大島取材してきたんですけど、
彼も一緒に行かれたんですか、は
い
は
い、その時にあの前山慎吾さんっていう在、うん、奄美在住で一生懸命頑張ってる若手の歌者がいまして、で彼が目の前で歌ってくれたんですけど、もうすごい、もう歌い始めた途端もうずーっと鳥肌ですよ、あまりに良くてっていう。
しずちゃんなんか奄美と関係あるんじゃないの。
いや、わかんないけど、
かんないです、
すごい、すごい面白かったんです。それで、その前山慎吾さんの曲を今日は、はい、ご紹介したいと思います、
はい、
よろしいですか。春金節でお願いします。お願いします。
宮沢さんと一緒にね、
はい、
奄美にね、まあ、なんて下見と言いますかね、
はいはいはい、
取材ということでね、はい、それで先ほど、おかけしましたこの前山さんですか、
はい、
前山慎吾さんの春金ですよね、これね、
はいはいはい、
春金節っていうか、もう身近で、はい、それ自分の本当に近くで生で聞いて、はい、もう鳥肌が立って涙が出るぐらいする、はい、もう感動したっておっしゃってたんですけど、はいはい、彼の、ね、言ったことってすごくまたね、はい、ちゃんとしたことがあったということで、
あのクイッシャー、僕はクイッシャーではなくて歌シャーになりたいっていうことを話されてたんですよ。
クイッシャーっていうのが
声のものって書いてクイッシャー、奄美
声のもの、
はい、奄美では歌が上手い人のことをクイッシャー、ただ表面的に歌唱力がある人のことをクイッシャ ー,
クイッシャ
ーで、歌の心をきちんと歌える人のことを歌シャー。
いやー、その分け方すごいな、
すごいって思って、
それで僕は歌者になりたいって。
彼はね、老人介護の仕事をしながら、職業としては介護士さんで、介護の仕事をしながら、そうするといろんなそこの先輩方に昔のお話を聞きますよね。で、歌を通して知る昔の暮らし、島の暮らしっていうのもあるし、その高齢者の方にお話聞きながら。彼がさらに何ていうか疑似体験というかね、していくような世界っていうのもあるし、でその歌の心っていうのをそのお年寄りたちからも聞きながら、すごい何か私が受け取ったイメージとしては非常に大事なものをね、こういろいろいろんな人にもらいながらそこで歌を歌ってる人っていうイメージが。
いやー、その若者なのにね、はい、なんかだからその奄美っていうあの土地が島がこうなんていうのかな、育んでるその人間ね、はい、若者っていうか、はいはいはい、それがちゃんと残っているんですね。
そうですね、本当にね、島に育てられてる子なんだろうなっていうふうに思いました。もうめっちゃ良かったです、
うん、はい、でこの方は、内地とかっていうか、その
そうですね、東京とか大阪とか
歌 い,、ね、
はい、歌いにも行ってらっしゃる。
ほら沖縄もそうでしたけど、奄美も歴史の中ですごく大変な、ね、はいはい、時代を経てきてるので、はい、まあ
だから沖縄も音楽がどこでもやったって言いますけどね。
そうですね、
その辺似てるのかな。
その辺は共通点はあると思います、うん、はい。
で行かれて、はい、まあ、そこの音楽とかその若者だったり、そのやっぱりそこにいらっしゃる方たちに、ね、はいはい、触れて、はい、あの知事さんがこう感動したっていうこともあるけれども、はいはい、例えばこれからツアー組んで行くわけですよね、はい、この、はい、あの世界自然遺産 の、はい、あの候補地をいろいろこれも見てもらったの、
はいはいはいはいはい、見ました。
どうですか環境的には。
すごいなんていうか、ヤンバルの森とちょっと似てはいるんですけど、うん、なんかその旅行会社の人たちと話してたのが、なんか奄美の森の方がシュッとしてるよね。
シュッとしてる、
うん、なんかシュッとしてるって関西の人がよく言いますけど、なんかね、すっきりしてる感じがしたんですよ。あの私たち山の中に本当にあの登山したわけではなくって、車で行ける範囲で見て回っているの で、ね、うん、だから目に留まる森としては乾いた森なんですね。車が通れるだけの道路が開けてあるだけで風が通るから、うん、森としては乾くわけですよ。
でなるほど、はい、で森が乾く、
はい、ヤンバルももちろんそうなんですけどね。でまあ、その範囲で見比べるだけでも、あのなんかツタ性の植物が少ないので視野を遮るものがあんまり なくはないですよ。ありますけど、うん、ちょっと少ない感じ、印象、受ける印象が。
あ、沖縄の北部 あの山ヤンバルとはちょっと違う
ん
だね。ヤン
バルの方が毛深い感じがしたんですよ、うん、まあ、もっさりしてる感じ森が毛深いっていう
さ、
いやいやいや、でなんか同じような木が生えてるし、日陰ヒゴでも生えてるんだけど、
あ、そうか、同じのあるのに、
同じのあるんだけど、なんかなんかね、なんかヤンバルの方が毛深い感じしますよねって、なんでかねって言ってたんですよ。
あ、おかしい。まあ、似たようなそのなんていうの、自然の風景があるわけですよね。
はいはいはい、ありますあります。
そうで、あのハブもいっぱいいますよね。
あ、ハブですね。
ヤンバルもそうですけどね。
そうそうそうそうそうですね。
まあ、あれだけの森、山があればね、まあ、ね、いるわよね。
あと面白いなと思ったのが、ヤンバルに行くとあの注意標識、はい、車にドライバーに向けての注意標識で、うん、その動物が出てくるから引き殺さないでねっていう黄色い表示あるじゃないですか。あれがヤンバルクイナですよね。はい、それが奄美に行くとウサギちゃんが書いてあって。やっぱり奄美の黒ウサギのロードキルっていうのが結構あるみたいで、
なるほど、
はい、あ、標識がウサギだよみたいな感じで、
でもところ変わればね、
そうなんですよ。で その山道をよく見てると、コロコロした黒いものが転がって、
あ、ウサギちゃん
のね、これが踏んだみたいな、あ、そうするとこの山から降りてきて、この車道を横切って、あ、こっちへ行くの ね
っていうのが見えるわけですね。はい、私はウサギ好きなので可愛いんですけど、はい、ヤンバルクイナまで見たことないから見たけれども、
はい、可愛いですよヤンバルクイナ。
あ、そうですか、はいはい、でもなんか赤くてね、なんかあのヤンバルのさ、はい、ヘドミソギの近くにすげーヤンバルクイナいるの知って
ます？いますよね。
皆さんどうぞヤンバルクイナ、
お尻から入るやつでしょ。
ご覧なりたければあります、はい、でかいのがもう何十メートルの。
でも今あれですよ、保護施設があって、はい、いつでも会える、
そこに行けば
キョンキョンっていうのがいますから
いつでも
会えます。
じゃあそれ見に行くのがいいかもしれませんね。
可愛、はい、はい、いですよ。
うん、あ、本当にだからそのところ変わればっていうことですよね。
はいはいはい、はい、そうですね。
それであの沖縄のね、はい、民謡も歌も、はい、ちょっとなんか切なげで悲しいけど、はい、奄美のももっとだよね。
いやー、
もうちょっと、
ね、ブルースです、
ね、ですよね、本当にね、はい、奄美出身の方で例えばあの人なんだっけ、朝崎さんもそうですけど、はいはい、あのブルースジャズを歌ってらっしゃるあのマジカルにも何回かいらしたんですけど、ね、ジョイヨーコさんかな。うわー、すっごい歌うまいんだけど、彼女が6丁歌ってね、このジャズ歌手が、
それは聞いてみたい、
すごかったですよ。私は大好きですけど、で沖縄海南でお店持ってらしたけど、今はどうしてらっしゃるか分かんないけれども、あの ジョイ・ヨーコさん、ちょっと、本当に歌うまい。
へ
え、あれ聞くとね、やっぱちょっと沖縄のもとまた違う。
その6調ってあれですよね、ちょっとジャズっぽいアレンジになってて、
なってます、
はい、YouTube でなんか見たな、私、かっこいいってなった、
す
っ
ごい
かっこよかった、
うまい、
はい、
うまいもうなんかもう声のさ、なんていうか、なんか持つ強さとか深さとか、
はい、そうですね、
あと人生模様とかも強いのよ、とにかく、もうな、これはもう、はあ、マミすごいなと思いましょう。
あの
ジュイさんがね、この前山さん、
はい、
あの慎吾さん感動したのも同じように、はい、なんかすっごい強いのよ、
はい、
まあ、もうとっても感動しました。
うん、それは生でぜひ聞いてみたいですね。
素晴らしかったです。で、沖縄はね、この、はい、この私たちのこの沖縄はもう少し優しいのよ。あの物憂げなの。あの女の人が行かないで、あいやみたいな、もう行かんといてみたいなね、そうっていうとこがあるんだけど、はいはい、そしたらまあ女優お子さんをこう、はい、の例えてね、
はい、
っていうとこから行くので、すげえみたいな
ね。そうですね、
これはね、ただもんじゃないというか、うん、そのやっぱあの彼らの歴史もすごかったんだろうなっていう、うね、
まあ、はい、辛い歴史が生み出した、
うん、あの骨太、
骨太っていうの
か、悲しさ苦しさのあの何点ですかね、
はい、
沖縄とあった、だから私はちょっと人種が違うんじゃないのかなっていう感じはしました。
そうですね、う
ん、でもこの桃田が今回あの、
あ、そう
準備なさってることって、
はい、
で、なんかそういうこともこう触れるようなツアーになってるわけです。
事後はそうなんですよ、事後は奄美、のそういうことも触れていくと、
触れてきながら、で今度沖縄の琉球、これは何ですか、
これ今発売してる6丁の話がちょうど出たので、
なってます、6丁とクイチャー、
はい、6丁とクイチャーについてちょっと調べてみたんですよ、うん、沖縄でも八重山は6丁踊りますよね、歌いますよね、
はあ、そうだ、
カチャーシー曲ではないっていう、
ないですよ、
そうなんですよ、そうか、で、石垣に行ってですね、八重山高校のこの郷土芸能部の子たちのところに行って聞いたらですね、カチャーシーってやったことないですみたいな感じで、もう圧倒的に6丁で、なんで奄美の曲が八重山でっていうのがすごく前々からすごく疑問だったので、
これ読むと答えが出てます、
はい、答え出てます、
誰が伝えたか言わないで
くださいっていうか、まあ、はい、多分いくつかルートがあってで伝わっている、はい、その中の一つがこれじゃないかなっていう、
は
ー、やっぱ人の往来が歌を運んで、その飛び地のようにカチャーシー曲のなかった八重山にこうやって六丁が定着して、で八重山風のアレンジにがなされていて、う
ん、今に至って
奄美、はい、の六丁とはまた違う六丁節がここで生まれてるっていうのが面白いね。
これリスナーの皆さん、今あえてね番組では話しませんので、はい、桃との何号ですか、これは
27号でございます、
はい、これを読んでいただければ、はい、その謎が解けるっていう風になっておりますので、ちょっと意地悪かもしれませんけど、はい、ここでは紹介しません
素晴らしい、
はい、読んでくださいよ、
ぜひ、
はあ、そうでございますか、うん、
はい、
だからさ、あれなんだよね、あの世界広しといえども地球が広いといったところで、はいはいはい、どこかみんなどこかでね、
うん、
どこかで何かでつながったりっていう音楽だったりさ、
そうですね、
その船で行った種からみたいなのもあったりとか、でね、はい、どこかそこで種を植え付けてね、
そうそうそう、
なんかにそういうハーフが
持ってたりとか、そうですよ、
そんなもんですよね、
種まきがね、
種まきですよね、はい、はあ、面白い、確かに、だって本島を越えて外して奄美、
はい、
と八重山がまたつながったりとかね、
はい、
また宮古なんか行ったらまたもっと違うじゃない、
そうですね、
お隣同士なのに、
そうですね、
これはさすがに不思議
で
面白いですね、
面白いですよね、はい、
まあ、そういうふうな形でですね、いろいろと、はい、取材をなさってですね、はいはいはい、で桃田の方に掲載されてるんですけれども、はいはい、この、20一番新しいのが今27号で、はい、琉球この旅 の、 あの前 編、
前編、はい、
で後編はやんばるになったり、はい、なるわけですか、
後編は、はい、奄美大島に向かう島々、
向かうわけですね、はい、あ、そうかそうか、
そういう形でですね、案外ここに住んでるものでもよく分かってないっていうか、
はい、
なんでこことここがこうつながってるのとか、
はい、
不思議に思ってもなかなか調べる時間というかその材料がないもんで、はいはいはい、だから皆さんも元を読みましょう。
ありがとうございます。素晴らしい。
もう今日頑張ってる国子さん、
プッシュプッシュでありがとうございます。本当に
頑張ってますよ。だっていいものだからね。
ありがとうございます。
長く続いてほしいので、
はい、
ほう、これは何？
あ、これ宮古。
宮古？
はい、
うん、これ石油なんて書いてあるの？
石油缶ですね。
あ、石油缶、
はい、売り缶で、ね、あの降りていく缶ですね、
水をね、
移動、
はい、あ、私もね、宮古のあそこどこだったかな、すごいとこ行きましたよ。もう水はほらずっと降りてて、
そうそうそう、
ずっと、
ね、掘り下げて、
有名なところ泊まりブラックかなんか行って、すごかった。畑の真ん中に20メートルぐらい、
突然ありますよね。
うん、
やってたっていうのはね。
でも後で調べたら、はい、宮古島は水があったんですよね、その、島の中に。
そうそうそうそうそう。
で知らないからさ、水がない、うん、水がないと思ってたけれども、だからずっと井戸を掘って、うん、で、はいはい、掘ってあるわけだから、あることは間違いないんですけど、でもそれ大変だったっていうことで、
本当大変だったろうと思います。
沖縄の離島も水が、
そうですね、
大変なね、本当に苦労なさって、皆さん水の、ね、はい、大切さをね、
はい、
子供も女の人もみんな担いで、
そうそうそうそう、
でだからその担いで上がっていくときみんなが触るからって、その石のところがね、
はい、
その井戸ですよ、もうツルツルになって大理石みたいになって、綺麗、はいはい、ですねって言ったら、邦子さん綺麗じゃないですか、これはもうここ
この苦労の後です、
血と涙と汗のですよ、あ、すみませんとか言いながら見ました、
はい、
沖縄の初心でも知らないことがいっぱいありますのでね、はい、まあ、それを皆さんももとでぜひ、
はい、ありがとうございます。
見聞を広めて、
はいはい、
ちなんちとしてのね、自分のルーツを知りましょう、
はい、
さあここでですね、もう一曲いいですか、曲
のプレゼントをお願いしたいんですが、さっき話題に出ました、はい、六丁節をお願いします、はい、これがですね、実は石垣の中でも集落によってちょっとずつ違うんですよ、島足が。で今日はですね、三原の六丁をぜひお聞きいただきたいと思います。
お願いします。
はい、
千鶴さんがいろいろお話を伺おうと思ってたんで、はい、もう
そうそうそう、リストアップしてたネタが全然、
ね、
そこまでいけなかったっていう。
いえ、とんでもございます。
ボリューム、私も喋りすぎちゃった。
はい、いえいえ、とっても楽しかったです。
いえいえ、
まあ、とりあえずですね、はい、この宮沢さんと一緒に行くですね、ツアーのですね、これ、はい、申し込みとかどんなふうにすればいいんですか？
とりあえず、はい、桃とのフェイスブックページを見ていただいたら、はい、JTAP さんに、ね、リンクが貼ってありますので。
そこで、
はい、
そこから
申し込んでください。
早くしないとあっという間にね、いっぱいになっちゃいそうなので、
は
い、
じわじわと埋まってきております。
もう11月すぐですもんね。
はい、そうですね。
なんかたくさんの方でもね、はい、いろいろ見て楽しいと思うので行ってほしいですね。
そうですね、宮沢さんのスペシャルイベントもありますので、宮沢さんがトークで奄美島歌を紹介してくれて、で先ほどご紹介した前山くんが歌を歌ってくれるっていう。
あ、地図ちゃんが泣きそうになった。
泣きそうになった。
なんだか
もう泣くよ、もう絶対これは。
鬼の地図が、
はい、
目にも涙みたいな。
鬼の目にも涙というやつですね。
これはぜひね、はい、もう必聴ですね。
はい、
よく
ぜひ
みんなで聞いてみたいと思います。はい、たくさんの方ぜひね参加してください。はい、たくさんね、面白い、美味しい話がももともあるし、はい、この、まあ、ツアーもこれからも第2弾、第3弾というかと思うんですけど、はい、まあ、その都度マジカルに来てですね、お話しして、来てください。
はい、ありがとうございます。
はい、でもうあっという間、返したくはないけども時間が来てしまいましたので、
あ、はい、
さあ、千鶴さん、人生まだ旅の途中ですよ、
はい、
今後の旅の行方は、
はい、風の向くまま気の向くままに。
あ、はい、分かりました、
はい、
じゃあみんなで行きましょう、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日のお客様、
はい、
琉球沖縄の時代と世代をつなぐ知的好奇心マガジン、はい、桃本編集副編集長 もう笑いが副編集者井上千鶴さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。
マジカルミステリーツアーツアーコンダクターは田村邦子でした。